日わっしょーい、
ことぶきわっしょーい。
4月16日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団オゼ前城美香と、
あなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチでーす、
お願いします。
ということでございましたけど、
はい、
日曜ですか。
はいはい、
すごかったですね、雷、は
ぁ、怖いくらいに、
怖いくらい
本当にやばかったですよね。
僕ね、もうちょうどね、うん、なんかね、海の近くでバイトしてて、
うん、
あの海の近く、海に向かって雷が落ちてました。
あ、そうなんだ、やっぱりあれ落ちたと思ったよ、絶対。そうなんですね。
マジであのもうワンピース読んでない人にはわからないと思う、
うん、
エネルとルフィが戦ってるのかと思いました。
もうガチのやつを見たんですね。
雷と戦ってるわ。
うわ、
びっくりしましたね。
そうなんだ、もうご無事で何よりです。
本当にあの、うん、危ないと思ったんですけど、
うん、
雷鳴る中、
うん、
もうバイクで来ちゃって、
バ
イクでその那覇空港の近くから、
うんうんうん、
あの家の三原まで、
うん、
帰らなきゃいけなくて、うん、
怖したよ。
頼む、当たらないでくれと思いながら。
本当だよ、あれ
雷の中を
怖
駆け抜けていって、
うん、
でやっと寝れるわ、で家に着いて寝ようと思った瞬間、うん、バーン、うん、近くで
怖い。あれはでも本当にああいう場合どうしたらいいんですかね。
どうしたらいいんですかね。
本当雷ってなんか、うん、どうするの。
できるだけなんか、うん、広いところには行かない方がいい。
あ、広いところがダメ。
広いところがダメ。あの原っぱとか、
うん、
絶対ダメ。なんか高いところに落ちる。
ああ、なんかそんな感じがする。
平べったいところにあの人間が一人立ってると、
うん、
そっちが一番高い場所。
あ、あー、そういうこと
なるから、僕はもうなるべくビルとかがあるところ走りました。
まあ、そうなんですね。
そうそうそう、避雷針とかあるところ、
はいはいはい、
ビルとかだったら、
うんうんうん、
だからそっちを走って逃げました。
あ、じゃあ傘とかをこう高くさしてると
危ない
ってことなんですね。
う
す、うんうん、
もう格好の餌食です。
やばい。じゃあできるだけ、じゃあ雷の時は低く、
そうそうそうそう、高い、あの掲げない方がいいです、
ね、あ、そうなんですね、
っていうことを聞いてます、僕
は。ああ、でもそうかも、高いところに落ちるから、うん、だから木とかが結構あるんですね。
あ、そうそうそう、木とかに落ちるのがあるじゃないですか、
うんうん
うん、だからもう本当にね、あの、うん、寝れなくて、
うん、
あの雷の音怖すぎて、
うん、もうそっちゅうでしたもんね。
でもうテレビつけたらチュラさんやってるんですよ、うん、ね、あの朝あのでてなんていうの、なんだこれ、
アンコール放送、
アンコール放送、あの、うん、朝ドラのね、
はいはいはい、
チュラさんですよ、
うん、
やってて、
うん、
眠れないから見てたんですけど、
うん、
あのもう舞台沖縄じゃないですか。
はいはいはい、
あのすっごい晴れ渡って、
うん、
海が見えてて、
うん、
本当に同じ沖縄かなと思いましたよ、
うん、
あんな天気が荒れてる。
ね、もうなんか本当に何かみたいに、もうすごかったですもんね、天気大荒れでね、
本当に大荒れで、うん、もうまあ、打って変わって晴れましたけど
今日はね、あの
っ、
そっか、昨日までかちょっとね、雨がすごかったのはね、
ね、
今日はまあ、うん、あの晴れ間も見えつつも、うん、でもちょっと湿り気、
まあ、ちょっとね、湿気もちょっとムシムシしてる
ね、そんな感じですけどね、
感じはありますけどもね、うんうん、ちょっと体調崩しやすいので皆さん気をつけてください。
そうですね、本当によ、
ということでございますけど、うん、これツイキャス動いてますかね、大丈夫かな、
うん、まあまあまあ、きっと動いているであろう、
きっとね、動いてるでしょう、
うん、
でということなんですけども、うん、先ほどね、
はい、
あのリスナーの、
はい、
柴井太郎博士さん、
博士さんから
差し入れをいただきました、
ね、
嬉しい、
そうなんですよ、
ね、
でんでて
ーん、なんですかこれは、
これは、
うん、
ドライチでございます。
ドライチ
でございます、
ね、本当に縁起がいいですね、
ね、あ、そうですね、一番だし
一番だし、
うん、
なんかあれですね、選ばれた感じしますね、
うん、
ドラフト1位。
なるほどね。
ドラ1
選ばれてみたい。
ね、博多の塩塩です。
そうなんですよ。初味ですよ。
博多の塩塩。
塩バター味ということで、ね、これはもう絶対美味しいということで。
ね、ちょっとね、ね、食べてみたいと。
いいですか？食べちゃって。もう食べた、食べよう、食べよう。
いただいてください。
あ、いいですか？ね、いただきますよ。
初めてですね。なんか普通のドラ焼きはよく食べるんですけど、
うんうん、
塩バターですからね。
ね、うん、塩もバターも、あ、そっか、塩バター、
そう、
塩バター、
塩バターどら焼き、
あ、でもあんこも入ってる
ですよ。
バターだけではなく、
あんこもちゃんと
あんこもちゃんと入っております。
入ってますか？
じゃあ、あでもバターも入ってる。うり、
嘘、
うりうり、これだこれだこれだ、
中に入ってるんですね。
入ってる入ってる、なんと贅沢な、
あ、すごい
すごい、
マジか。ちょっと食べてみてもらっていいですか？
食べましょう食べましょう、うん、いただきます。
よろしくお願いします。食レポをね、ちょっと聞きたいですけど、うん、どんなですか？
おいちい、
おいちい、
おいしい、
おいしいを通り越したらおいちいになる、
うん、伝わりましたでしょうか？精一杯のおいしい、
おいしいを通り越しました、うん、いうこと
で、うまい、うまい、うん、合う
合います、
合います、合います。
塩バターと、うん、あんこ、俺もちょっと、あ、本当だ、クリーム入ってる、
ね、でしょでしょ、
やば、
じゃあ食べてごらん。
ちょっといただきますね、これね。クリーム入って
る
んですよ。
どう入ってるの、入ってるの。
あ、
うん、
お上品な
でしょ
味が、
うん、
あ、あんこと合いますね。
ね、ね、うん、ね、
なんかね、うん、塩バターがあるからちょっと、うん、あんこのコクが増してる感じがする。
そうそう、
うん、
いやー、うまーい、
おいしい、めっちゃおいしい。なんか、
うん、
なんか洋風な感じもする、
ね、するする、
塩バターのおかげで、
うん、コーヒーとも合いそう、ほんと。
あ、そうそうそう、
うん、
合いそう、これ。
あ、コーヒー飲みたい、
コーヒー
ね、コーヒー買って帰ろう、帰り、
うん、あげないですよ
今見てました？
今僕がコーヒーを、
うん、ちょっとね、あ、絶対合うはずと思って、ちょっと、あ、絶対合うはず、はい、飲んでごらん、
コーヒーちゃいますね、じゃあ
私は隣で水を飲んでます
いや、二人とも飲んだらダメですラジオなんだから、どっちかは喋り続けない、
どっちも食べる
どっちも黙んのはダメよ
やばい人だよね。
うかうかコーヒーも飲んでられない喋ってくださいさどっちも黙る、
本当よねやばい人たちだテレビみたいなラジオ番組
まあまあまあ、ちょっとね、ツイキャスつければね我々の動く映像も見れますから、
はい、ぜひぜひ、うん、ご覧くださいませ。
ツイキャスだけ見てても、見てたらツイキャスだけ見てる人なら別にいいんですよ、
うん、
ラジオで聞いてる人もいるんでね、
う
ん、
そうですよね、もう
喋り続けな
きゃ無言の時間、
なんで2人で2人して水飲むの意味わかんない
、無言で
無言の時間、
もぐもぐしている時間があるという
放送事故だって
やばいやばい
ちょっと喉乾いてきた、本当に。
あ、飲んでくださいよ。もうでも私なんか昔この美味しいって言って食べて、うん、
はいはい、
もうちょっと口に入れすぎてしばらく喋れなかったから、うん、
もう初歩ですやんか
ずっと食べてた
あんまり口に入れすぎたらダメです
よ本当ですよね
気をつけてください。
もう やりましたよ。やりますよね。
やらない
です。ちょっとサイズを間違えましたね。
ということで、うん、まあ、塩バターどら焼き、ありがたい
ありがたい
ということでござい
ます。いただきました。ありがとうございます。
ということで、うん、まあ、ちょっとね、
うん、
先日のお話なんですけど、はいはい、
うん、
ちょっと僕も肝を冷やしたことがちょっとあったんですよ。
うん、雷もあったのに。
あ、そうそう、うん、雷もあったんですよ。うん、ちょっと営業でね、
はいはい、
ちょっとコンビでも営業っていうことで、
うん、おデコリンさんと、
そうそうそう、
お
珍しく珍しくコンビなんですけどね
そうそうそう、行ってきますですからね、
行ってきますってコンビなの、うん、でこのなんか営業っていう、ね、うん、ことになりましてね、
うん、
でなんかその次の現場向かいますっつって、
はい、うん、
でなんか理由がちょっとよく思い出せないですけど、
うん、
なんかめちゃめちゃなんか遅れてしまって、
え、あ、次の現場、
うん、30分ぐらいかかるところなんですけど、
うん、
なんかもう出発したらもうどうあがいても1時間はかかる、
うん、え、なんで
なんかそのタクシーに乗ったら1時間になります、
は、
みたいなことになってて、
うん、
でそれの原因が思い出した、あ今思い出した、
うん、
だからあのデゴリンさんがタバコにとか言って、
うん、
見つからなくて、
うん、
で間に合わないってなって、でもうそれがね、うん、あの場所がね北海道なんですよ、
う
ん、北海道の広大な敷地で、うん、こんなことになるなんて、もう
は北海道行ったの、
大変じゃないですか、
うん、
っていう夢を見たんです
よかった、夢
っていう夢を見たんですけど、
うん、
これあのちょっと現実に裏打ちされてて、
うん、
なんか実際にあの日、土曜日か土曜日、
うんうん、
二次会の司会だったんです
けど、おお二次会の、
うん、二次会の司会だったんですけど、
うん、
デコリンさんと数日間連絡が取れなくて、LINE 送っても返信ないし、
うん、
電話しても取らないっていう状況になって、うん、どうすればこれと思って、
うんうんうん、
もうじゃあ仕方ないからもう俺一人でやるしかないわ、
うんうん、
もうまあまあ一人で何回も司会はやらせてもらってるんで、うんうん、これはまあ、まあ大丈夫だろうと、
あ一人でもちょっとやらないとなみたいな、
もうそうそう、うんうん、もう気合い入れ直してあの、うん、一人で頑張ってきますっつって、うん、あの行って、
うん、
あの二次会の会場をいたらデコリンさんいるんすよはってなって、いやなんでいるばと思って、うん、そしたら、
うん、
携帯止められてたっつって、
そうだったんだ、あちょっとドキドキしますね、
もう本当怖くて
あでも無事でよかった、
これが漫才のなんか出番とかだったらもう、
うん、
やダメでしょと思って、
怖い、
怖すぎて、
えじゃあもう誰からも連絡がつかなかったんですね、
誰とも連絡ついてなかったらしいですよ、そうそうそう、うん、マネージャーに聞いてもマネージャーも連絡取れないです、
うん、
ってなってて、
うんうん、
でその、夜に見た夢が、うん、北海道でデコリンさんがいなくなって、
うん、
営業間に合わないっていう、
いや怖い、
ちょっともうなんか、うん、本当に予知夢見てるみたいな感じ、
そうだったんだ、もうちょっと要注意ですね、
しっかりしてよ
もう北海道だったらもう次要注意ですよ、
そう、そうなんですよ、うん、北海道で営業来たら終わりじゃんと思
ってあでもいいな、北海道で営業とかめっちゃいいな、
あでも一回ありましたよね、
え嘘、
オリジンの、どなただったっけ、まあ、ノーブレさんとか、
はいはい、
ココリッチさんがいた頃、
うん、
はあったと思います、
北海道で、
北海道で営業とか、
すごい、
やってたらしいっすよ、
いや、うん、めっちゃなんか幸せな気持ちになりそう
北海道、
うん、北海道ってなんか広大だからなんかいろいろ開けそうじゃないなんかいろいろ力をもらえそう、なんか目目が覚めそう、
目が覚めそう我々が普段寝てるだけだ沖縄で沖縄でぼんやりしすぎ
てる、ぼんやりしすぎてるか
しすぎてるだけ
やばい、
ね、今日だってぼんやりしてたじゃないですか、三川さん、
うん、あしてた、
そうそうそうそう、駐車場で、
今日そうだ見ましたよ、来るときに、
はいはいはい、
ことぶきさんが私が車運転してるとき道から歩いてましたね、
う
ん、
歩いてたでしょ
う、うん、
俺も三川さんが車運転してるの見てました
よ見てましたか、
うん、なんで目合ってないんですか、
だからよもうこれよ本当によ、
なんか自信満々に言われたけど俺も車運転してるの見てたからなと思って、
なんかでも車どんなしたらよかったのかな、あれ後で絶対言おうと思ってたのに、
違う違う、さっき言ってたんですか、駐車場の話、駐車場での
話、あー幽霊見たけん、
うん、簡単に言うけど、うん、幽霊見たけん
そうなんですよ、ちょっとよやばかったっすよ、
幽霊見たんすよね、
そうそうなんですよ、めっちゃドキドキしましたよ、うん、さっき本当についさっき、
まだ明るいですよ
めっちゃ本当にだからこその怖さですよ、だって人でしたもん、
うん、人ですよね、明らかに
こう、うん、車運転してるじゃないですか、
運転してて、はいはい、
でそばからですよ、このおじさんが歩いてたんですね、駐車場のところから、
おじさんがね、はいはいはい、
あ危ない歩行者だ、駐車場だし狭いし、
ちゃんと教習所みたいな、
ちゃんともう車間距離とかなんかいろいろ考えないといけないじゃないですか、ゆっくり
そうです、ね、
こうやって運転してパッて見たら、うん、おじさんいないんですよ、
は
めっちゃはじゃないですか、へっと思って、
今横に
いたのに、
いたはずの
おじさん、いたのにおじさんがいなくて、
気をつけて渡ろうとしてたから止まったんですよ、
いや、うん、もう私渡ってないで横から歩いてるからちょっと距離取って走らんとなと思ってたから、で そうだ、位置確認しなきゃと思って一回確認するじゃないですか。で、はいはいはい、いたんですよ。で次見たらいないんですよ。
お
は、もうこんなある、うん、と思って、
急に
急に急に消えるってめっちゃ怖いじゃないですか。本当に一瞬ですよ。
ファって聞いたの。
そう、それで、うん、もうあやばい、もうこれはちょっと私疲れてるかもしれない、見たらいけない、
もう疲れてる時にな
んかあるじゃないですか、
見えちゃうみたいなね、うん、
かもしれないと思ってっていう私の考えですけどね。でそれでもう、あ見たらダメなもん、見ちゃったのかもしれないと思って、もう気にせず車を止めようと思って止めたらですよ、いるんですよおじさん。
うこ
おじさん
急にまた現れた。
おじさんいたんですよ、車に乗ってた。
車に乗ってた
車に乗ってた
車に乗ってたんだ。
そう、車に乗ってた
急に消えた。俺今急に消えて、うん、またなんか急に現れたんかと思ったら、前の車、
そう、向かいの車に乗ってた。
向かいの車にただ乗ってただけ。
ね、多分本当に私のこの一瞬のこの目を離した隙に多分乗ったんじゃん。もうでも一応よ、めっちゃ怖かったですよ。あ、よかった。
ちょうどなんですね。ちょうど目離したタイミングが良すぎたんですね。
もう
良すぎて急に消えた感
じ。上手、あれ本当に
上手じゃない。
すんって。
こっちの集中力がないだけよ。そちらの集中力がないだけですよ。
よかった、もう、うん、生きてました。ちゃんとおじさんでした。
ちゃんとおじさんでしたってなん。
もうね、そんなぼんやりしてるからね、こんなことが起こるんだよ。
ちゃんとおじさんでしたってなんなん。いやでもね、俺も似たような経験あるんですけど、モノレール、
うんうんうん、
乗って学生時代、うん、学校行ってたんですけど、
はいはい、モノレール登校、
モノレール登校で、うんうん、でモノレール、うん、駅に止まった
ん
です、うん、止まったのに、うん、なんかモノレールが全然なんか止まらないんです。駅に着いてるのに、うん、あれなんで止まらんの、
うん、
なんでこんな進み続けるの、
うんうんうん、
って思ったら反対側のモノレールが出発してただけ。反対側のモノレールが出発してて、うん、なんか長い一列みたいに錯覚で見えたんですよ、うんうんうん、乗ってて全然止まらない、
ね、
全然止まらないし、
もう止まってるけど
全然駅止まらない。というのは何回かありました。
あ、何回か。私初回だから、
初回だから
まだ大丈夫。そうか、
それはだって朝方ですもん。俺いつも朝6時に戻る。
あー、ちょっと待ってよ、朝は強いな。
朝6時から夕方5時まで勉強して、
うん、
で夕方5時頃に戻れるのって帰るわけです。だいたい乗るとき疲れてるんですよ。だから
ですよね。
だからもう何回も止まらない電車に
そ, その時にいつも新鮮に驚いてました。
新鮮に驚いて、止まらん止まらん止まらん、ええみたいな。
あ、いいね、この新鮮さが大事ね。
まだ10代だった、
慣れない感じね。
だからまあフレッシュだったんですけどね、
うんうん、
皆さんもお疲れでしたら、うん、休むことが大事だと思います。
そうですね、もう4月あっという間に中盤戦入ってますからね。
そうですね、もう中盤入りましたね、
うん、もう早いよ。
早いものでございますけれども、うん、はい、ありがとうございます、ツイキャスもね、コメントが来ましたので、
あ、よかった、
動いてるということが分かりました。
ありがとうございます。
キューグ司会者のさ、うん、ミカお風呂入ってく
る、ね、おー、行ってらっしゃい、また戻ってきてね。
ジュンジュンさん、
うん、
あ、はい、先ほどありがとうございます、ドラ焼きいただきました、
いただきました、
ミーカーとミシェルパンチ、
うん、
そしてラジオの前のオーストリッチ、
うん、
ナマステドザエモンです。ドザエモンです。
和風になってる。
あんな洋風なドラ焼きくれたの。アンツバさんも、うん、こんにちはということで、
こんにちは、
リナさんもこんばんは、
うん、こんばんは、
ミーカー、アンツバさんがミーカー疲れてるの、俺が癒してあげようか。
疲れてるのかな。もうぼーっとしてたんでしょうね。
お疲れ気味
でございます。やばい。それかおじさんがスーパー乗るの早技、
乗るのが早技だった。
気配を消して
意外と機敏だったって。そんなヨボヨボじゃなかったんじゃない、
うん、普通のおじちゃんだった、
普通のおっちゃんだった、
うん、
そんなヨボヨボではないです
よね。そう
それはまあパッと乗るでしょ。
これ乗り方よね、上手だったんですね、
乗り方が上手だった。オープンカーですか、
うん、トラック、
あ、トラック。 オープンカーだったらあのワンちゃんあのドア開けないで飛んで乗った可能性があったんで、
もう絶対この飛んだ瞬間に見るよ。
そうですか。飛んだら飛んだで怖ってなりますよ。飛んだ普通のトラックだったん
です
ね。トラックでした。ちょっとみーかんさんお疲れなんで一旦 CM 行きましょう。、メールアドレスご紹介お願いします、
はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
祝1周年第一牧師公設市場大感謝祭、4月21日日曜日朝10時から公設市場ではイベント盛りだくさん、合わせて FM 那覇では出張公開生放送を行います。あなたのメッセージと PR を届ける1000円スポンサーも募集中、お申し込みは FM 那覇ウェブサイトまで。
はい、お届けしてます。
もぐもぐしてる人がいる。私見てましたよ。この量飲み込めるかなと思って見てましたよ。
俺もね、今ちぎって食べたんですけど、あ、でかいなと思った。
やりましたね、同じこと。
人に言ってたくせに。すいません、お届けしております。火曜日のジャンプル、お相手は、
うん、ミカです。
驚きパンチです。
お願いします。
さっき言ったばっかなのに、自分でね。
言ってたのにな。
しかももうあの今口の中いっぱい入れたから今パサパサです。うまいんすよ。
わかる。わかる。
美味
しい。そうよ。そう、うん、止まらなくなるやつよ。
すごい。美味しい。本当に。止まんない
もん。しかも、なんて言ったって、ことぶき氏は絶対合うであろうコーヒー飲んでますからね。これはハマりますね。
あ、うま。
はっさびを。
コーヒーに合う。
合うのよ。
よかった。コーヒー買ってて。ということで、あんつばさんから、うん、買い物行った時に、
うん、
たまに通帳の残高を確認するんだけど、うん、今日確認したら、
うん、
給料と光熱費を振り込み、うん、引き落としする通帳に10万円以上入ってて、え、何ってなったさ、うん、サトウキビの種代を原料代振り込み通帳に振り込んでせず、こっちに振り込んだみたいということで、
うん、
まあ、口座がちょっと間違え、別の口座があってそっちの口座と間違えて振り込まれたって、
あ、そうなんですね、
お話らしいですけど、びっくりするですね、うん、10万円
どうしたんだろうってなるかも、うん、
あ、でも俺も似た経験ありまして、
ね、うんうんうん、
あの口座にあのちょっと貯金で、
うん、
あの2万ぐらい、
うん、
あの口座に入れたら、
うん、
で、あの今ってスマホで確認できるんです
よ、はいはいはい、
残高、
あ、できますよね、
うん、振り込んで、
うん、
であのなんとなしにあの、
うん、
このスマホで口座の残高見たら、
うんうん、
2万円まるまるなくなってる、
うん、
はと思って、
うん、
怖いじゃないですか、
うん、
なんかあったのかな、
うん、
詐欺みたいな、うん、なんか思ったらあの普通にガス代金が引き落としされててタイミングがそう、ああ貯金したはずだったのにって思って、
そうだったんだ、入れてすぐ引き落とされたんだ、
入れてすぐ引き落としされてて、
うん、
しかもまあちょっと2ヶ月分一気になんだと思って、
うん、だから金額も大きかったんですね、
うん、そうそうそう、1ヶ月ちょっと払えなかった時期あったんで、
うん、
2ヶ月分が一気に急に来たから、
そうか、
急に2万消えたと思って、びっくりした、
怖い、入れた瞬間だったら余計にね、うんうん、
なんかハッキングされたと思って、
うん、確かにこれ確認できるはいいけど、うん、ちょっと怖いかもしれないですね、
怖いですね、うん、いきなりだから、いや入るのは怖、なんか聞かれるより入る方が怖くないですか、
これ何のお金って、
そうそうそう、
うん、
え、何のお金、
うんうん、
10万って入る方が怖いですね、
間違って入れたのかなとか、
そう、
うんうんうん、
間違って誰かが見ず知らずの人が口座番号を間違ってこっちに入れたんじゃないかみたいな、うん、思うんじゃないですか、
かもしれない、
急に入る方が怖いですね、
入ってたらね、
急に入る方が怖いですねって言ったけど、
うん、
あの昔なんか急に、うん、口座に100万ぐらい入ってギャンブルで使った事件ありましたね、うん、
は、待って、何だったっけ、あれじゃなかった、あのなんかそれも、うん、なんていうの、あの、うん、 役所とか、
そうそう、
そういう感じのじゃなかったでしたっけ。
役所がこう間違ってお金振り込んじゃったみたいな事件ありましたよね、うん、
ありましたね。
あれあの時も怖ってならなかったんですかね。ギャンブルに使ってるけど、
あれだったんじゃない、あこんなにあったんだってなったってことだよね。なったんすか。だからもう身元が分かってるから、
あそうなんだと思った、うん、あそう役所だから。
そうそうそうそう、
公的機関だから、うん、いいかとなったんだ、
うん。
あれびっくりすると思いますけどね。
ねえ、
100万、あって
なんか
俺何したと思う。そんな仕事したっけとか思わないですか。
確かに宝くじとかじゃない限りはそう思うかもしれないですね。
だからね、まあ、そういうこともありますよね、うん、びっくりしますよね、金融から入ったら、うんうん、あんつばさんな、サトウキビの補助金とか突然入ってきて、
うん、
後から通知来るから怖い。
そうなんだ、
後から通知来るんです、うん、事前に来てほしいですね。来、
ね、
ますよって怖いですね。
確かにドキドキするかも、
急にお金入る。まあ、そういったもの怖いですね。急にっていうのはね、お金関係はね、
そうですね、うん、
ということでございますけれども、はい、ではトークテーマいきましょうか。
はい、
はい、トークテーマはこちらでございます。
はい、今日のトークテーマは、うん、唐揚げくん。
唐揚げくんということで、実はね、うん、今日唐揚げくんの誕生日らしいですよ。
誕生日
らしい。
あ、そうなんだ。
そうなんですって。唐揚げくんの、
いや、あの子誕生日あったんだ。
らしいんですよ、
うん、
だから、まあ、唐揚げくんね、皆さんも、うん、おなじみだと思うかと思いますんで、
うん、
皆さんの好きな唐揚げくんのフレーバー、
あーそうですね、いろいろありますからね、
聞いてみたいなと思いますけれどもね、うん、まあ、いろいろ期間限定もありますし、
はいはいはいはい、
ね、あると思うんですけども、
うん、
僕はね、もうレッドですね。
あーレッドね、
うん、辛いのだ、うん、辛いのが好きなんで。
あ、美味しいっすよね、
うんうんうん、なんかもっと辛くてもいいかな。
あ、本当
って思うんですよ。
そっか、
そうそうそうそう、
結構ちょっとスパイシーな感じするけど、もうプラス
もっと言っていいな、
あ辛口だ、そうそうそう、
ハバネロぐらい、練り込んでてほしい。
なんか期間限定とかで出そうじゃない、この
あるんすかね、うん、めっちゃ辛いやつ、
そうそう、スーパーとかありそう、スーパーレッドみたいな、
スーパーレッド、うん、かっこいい、
なんか出そう、スーパーレッド
出たら絶対食います。
ねえ、美味しそう。辛いのもね、美味しいですよね。私はあれだな、うん、チーズ。
あ、チーズね、
うん、
チーズ、そう、レギュラーとレッドとチーズはいつも置いてますから。
そう、チーズは美味しいのよ。
チーズもうまいですね、たまに食べますけど。
今出てるの分かります？
今出てるやつ、
なんか焦がしチーズソース。
あ、焦がしチーズソース、
そうそう、が入ってるやつと、
あとも
う一個のやつも何だったかな、なんかダブルチーズソースだったかな。
ダブルチーズソース、
なんかチーズのやつが期間限定で今多分2種類出てて、で私焦がしの方を食べたんですけど、
はいはい、
めちゃめちゃうまかった。
めっちゃうまい、
あれ超美味しかった本当に。
そうなんですか。
そうなんですよ、あれはもうチーズ好きは一回ちょっと試してみていいと思います。
うん、焦がしチーズ、
うん、
実際のなんかパリパリのチーズみたいなことではないんです
か。うん、なんかちょっとソースっぽい感じ、うん、
燻製みたいな、
あ、ちょっとそうかもしれない、うん、でもなんかね、あ、焦がしチーズって言ってる意味わかるっていう感じ、
ま
あ、食べてみて、
食べてみます。
あれはちょっと美味しかったですね。ーおーと思って、
おあとね、
うん、
なんか期間限定で言ったら多分夏ぐらいたまに出るんですけど、
はいはい、
沖縄シークワーサー、あれ美味しくないです
か、うん、あのさっぱりしてるやつ、
あれさっぱりしてうまいっすよ、ね、うんうん、なんか塩味で、
うん、
なんかね、やっぱ脂っこいから、もともと唐揚げっていうのが、
まあ、唐揚げですからね、
そうそうそう、うん、そのさっぱりを求めてしまってるのかもしれない
です、うん
うん、
なんか爽やかな感じっていう感じで美味しいですよね、あれもね、
そうそうそう、あれは美味しい、
うん、
あのシークワーサーとか、あとなんか確かあったんですけど、
うん、
このレッドとチーズ、
うん、
混ぜた、
うん、
なんかスペシャルみたいなの
が
もうあった気がするんですよ。
この唐揚げくんの中に、
そうそう、唐揚げくんの中にレッドと、
うん、
辛いやつと、
うん、
チーズ、
うん、
一緒に入ってる、
一個の唐揚げがこのフレーバーになってるんですか。すごい、3
つ全部みたいな。もうなんか迷うことがないっていう、
うん、なんか爆弾おにぎりみたいな、
あ、そうそうそうそうそう、うん、っていうのあったような気がするんですけど、なかったかな、あったかな、
あ、でも美味しそう、なんかレッドとチーズってなんか合いそう、
合うんですよ、
でプラスシークワサーとか
はないですけど、
あ、違うか。最後は爽やかに、ね、
最後爽やかには多分ないと思うんですけど、 あとで名前で買ったのもあるんですよ、うん、
へ
名前聞いてこれいいなと思って買ったのが、うん、あの唐揚げくんパンチっていうのがあって
、パンチ
そうそうパンチってつくもの名前のつくものは、うん、あのある程度買うんですよ。
ああ、
そうそう、
まあ、ちょっと仲間だからね。
そう仲間コン、あのコンビニ限定であのポテトチップスでもあのコンソメダブルパンチってあったら、
うんうん、
ダブルパンチは買うんです
よ。ダブルの方
あんまお菓子は買わないんですけど、
うんうん、
でもダブルパンチは買うんですコンソメパンチは、まあ、コンソメパンチはあるからいいんですけど、うん、パンチってついたら買う。あのお酒もそうなんですけど、
うんうん、
コンビニになんか、うん、あの赤ワインのお酒で赤玉パンチっていう、うん、
はいはいはい、
あのあるんですけど、うん、あれも赤玉パンチも買うってい
う。赤玉パンチ、ええお酒の名前、
お酒で赤玉パンチって出た
んで、そんなのもあるんだ。
まあまあまあメインなのキャラクターカラーが赤なんで。
ああなるほど、
うん、赤も入ってるから買うんですよ。
あいいですね。ああじゃあもう自分のためのお酒だ。
そうそうそう俺のためのお酒だという、まあね、うん、感じでございますけれど、うん、皆さん唐揚げくん好きですか、
ね、これは結構みんな、うん、あの好きそうなイメージある。
みんな好きなんですか、うん、唐揚げくんはね。も
うあのめいっ子とかもコンビニ行ったら買いたいって言うから結構、うん、小腹空いてる時なんかはもう買ったりとかする。
レギュラーですか、レギュラー。
あなんかレギュラーか、うん、あレギュラーかってなんかちょっと言い方が
レギュラーか
あーなんかちょっとなんかかっこよかったですね。
レギュラーですからねこれ一応ねレギュラー
一応。あとそれか、うん、あのチーズ、やっぱり子供チーズ好きですね。
やっぱチーズ好きですね、うん、子供はね、うんうん、あんまりそうか辛いのは。
そうそうそうそう、まあ、まだお子様は
気をつけましょうっていう感じですよね。
うん、まだちょっとあ辛っって言ってた時にあ本当とか、じゃあ私が食べようねって
自分が食べたいから。
そうそうそう、自分の分もしっかり買うタイプ
まあまあみんな好きですけど、
うん、
じゅんじゅんさん、
うん、
唐揚げくんは、うん、訪日外国人観光客が死に人気。
あ、そうなんだ。
ええー。
やっぱり口に合うんだ。うん。
唐揚げくんですか。
うん。
なんか普通になんかむしゃむしゃ食う骨付きのチキンとかじゃないですか。
なんかそこはなんかちょっと日本のあれなんじゃない。日本っぽいこのこじんまりした感じ。
ああ。あれ唐揚げですからね。
うん。
あ、そうか。唐揚げとフライドチキンの違いって教えましたもんね。ここで。
なんだったっけ。
唐揚げは衣そうそうそう、唐揚げ、うん、フライドチキンは衣に味付けて、うん、唐揚げはあの肉に味付けて、うん、だから基本的に違うかもしれないですね、
うん、
唐揚げくんと。
あ、そっかそっか。
チキンっていうのはね、
うん、
その中であのアンツバさんはあの、うん、自分はケンタッキーのレッドホットチキン、うん、
じゃあケンタッキーと同じの
いや俺も大好きなんですけど、うん、大好きなんですけど唐揚げくんじゃないローソンの話をして
るめっちゃレッドだったね
めっちゃレッドジュンジュンさんコンソメパンチも買ったんやろうな、買いましたよ、うん、アンツバさんがなんか38歳って言うんですけど、
うん、
これおそらく、うん、唐揚げくん38歳ってこと、
うん、そうなんだ。
だそうですよ。
はあ。
もう38年も
販売してます。頑張ってる。
てかローソンって38年前からあったんだ
ね。
え、なんか沖縄に来たの20何年前
とか。あ、結構遅いですよ。
とかですよね。
そうそう、私高校生ぐらいじゃなかったかな。
小学生ぐらいの時にローソン初めてできたと思う。
うん。
セブンイレブンっていつできましたっけ。もう10年経った。
え、そんなん経つ、まだじゃない。
まだ経たない、
うん、
いつだったっけあれ。
まだそんな若いと思いますよ、沖縄にやってきて。
あ、うん、いろんなところにありますけどね、
うん、
ね、うん、円楽さんが、うん、20数年前にローソンでバイトしてた頃の裏技だけど、うん、揚げる前の20個入りの大袋を変えたって横に、
うん、そうなんだ。
これあのスタッフ限定でとかじゃないですか、
うん、そうじゃない、もうこれはあの、うん、ね、あれじゃない、このスタッフさんだからこその、
あ、スタッフだけの裏技ってこと、
うん、そうそうそうそう、すごい。
はあ。でアンツバさんが、ね、うん、天下一品監修の唐揚げくん、うん、あ、最近見ますよね。
天下一品監修唐揚げ。
天下一品か、
うん、あのラーメン屋さんの。
そうそうそう、うん、ラーメン屋さんの天下一品監修の唐揚げ。ジュンジュンさんもあの外国人は500円以下のクオリティではないらしい、
うん、やっぱ美味しいんだ。
美味しいんだ、めっちゃ美味しい、
まあ、美味しいですもんね。
あ、そうなんですね。ミカさんに聞かれてるんですけど、うん、唐揚げと竜田揚げの違いはって、うん、
これはですよ。
何でしたっけ。
唐揚げはまるっとしてる。
まるっとしてる。
竜田はちょっと平べったい。いかがでしょうか。
俺も詳しくはちょっと分かってないですけど、あの竜田揚げ唐揚げの一種らしいですよ。
あ、そうなんだ。
ああ、片栗醤油で下味つけるの、
うん、
片栗粉をまぶす、
うん、
あ、片栗粉まぶさなかったら唐揚げなんだ。
ああ、そうなんですね。
あ、なるほど。なんか醤油味のイメージはある、竜田揚げ。
うん、
うん、そういうことか。あ、小麦粉と、そうだ、片栗粉か。
あ、
はいはい
はい、あ、確かに感触違う、食べた時のね。
なんか竜田揚げはカリッとしてる。
うん、そうそうそうそうそうそう、
ということですね。
あ、いいな、お腹すく、
お腹
空
いて。今日夕飯唐揚げにしようかな。
ね、もうこれ確実に帰り買って帰ろうかなってなるやつよね。
買って帰りますね。俺も。ということで本日のテーマは唐揚げくんということでございましたけども、はい、ではコーナー行ってみましょうか。よろしくお願いします。
はい。今日は何の日？
よいしょ。今日は何の日でしょうかと、まあ、唐揚げくんの誕生日でもあります
ね。唐揚げくんの誕生日でもありますが、うん、今日はででん、チャップリンデイ。
チャップリンデイ
にもなってますよ。
おー、ロンリーチャップリン。あ、違う。
待てよ、これは何なんだろうと思ったよ。
ロンリーチャップリン。鈴木雅之と鈴木義を。スナックでみんなが歌ってる。
あ、そうなんですね。チャップリン。
チャップリンね。
そう、チャップリンね。はい。なんでチャップリンなのかというと、実はですよ、
はい、
1889年の今日、
はい、
20世紀最大の映画作家、喜劇俳優であるチャールズ・チャップリンがイギリスで生まれたことに由来しています。
あ、チャップリンの誕生日。
あ、そうなんですよ。だからもうすごい、唐揚げくん、チャップリンと同じ誕生日。
唐揚げくんと同じ誕生日、
すごいですね。もうこれは行く、
今日素晴らしい日です、
ね、素晴らしい日です
。笑いも唐揚げも生まれてる。
ね、あ、そうだね。笑い、喜劇の王様ですからね。
喜劇王ですから、
うん、そう、だからね、なんかもう本当にあのモノクロのやつで面白い格好とか動きをしているっていうイメージの
チャップ、ね、無声映画ですね。
そうそうそう、チャップリンさんなんですけれども、うん、こちら、この方はですね、世界の三大喜劇王とされておりまして、
はいはい、
うん、モダンタイムスやライムライトなど数々の名作を世に生み出しましたよ、
うん、
っていうことになってますよ、
はいはい、
熱狂的なファンも数多く残っているチャップリンデーとなってますので、
うん、
ぜひチャップリンの作品を楽しんで今日は見てもらえたらいいんじゃないかなと思っております。
あ、ちょっとはっきりと見たことは多分ないんですよね、うん、チャップリンの作品って、
うんうん、
黄金鏡時代とかですか。あとは
そうじゃない、
なんだっけな、なんか俺印象的 な, なんか最後、うん、なんか 目の見えない女性と の, なんか、うん、な作品、
うん、
あったと思うんですけど、タイトルが思い出せない。これライムライトだったかな。
え、そう、なんかでもさっき私今言ってたやつもね、うん、代表作って書いてあったから、うん、あ、そうかもしれない、ライトついてるし、う
ん、ライムライトだったかな、
うん、
なんか、
うん、
その目見えるようになって、うん、そのチャップリンの姿を見た後の表情が、うんうん、あのなんかめちゃくちゃ悲しそうな顔で終わるっていう、
うん、
シーンだけ覚えてて、
うん、
なんか想像してたのと違うで、なんか終わっていったっていう、悲しいオチっていう か, なんか
でも喜劇だからね。
そ う, そ, う
そ, うそういうのも表現してたかもしれないね、
まあ、そういうオチっていう終わり方っていうのは覚えてるんですけど、うん、何だったかな、タイトルが、
ね、
思い出せない。
なんかいろいろ有名な作品とか、あと、うん、なんか風刺したりとかっていうのでも有名なチャップリンの、
ね、
なんですけれども、
はいはい、
このチャップリンさんですよ、
はい、
こういう説があります。
何？
チャップリン暗殺計画を相撲で免れた。
相撲で
説っていうのがあったの知ってましたか。
チャップリン暗殺計画っていうのを聞いたことある、う
ん、ある。
日本に来た時にですね。
そうそうなんですよ。
日本に来た時に、なんかあの日本、
うん、
でなんかチャップリンが世界的に影響があるから、
うんうん、
あのその時の日本 の, あの、
うん、
テロリストが、
うん、
あの暗殺を企てたって私は聞いたことある、
うん、あ、 そう、まさしくその話でしたよ。
ですよね。
うん。うん、この人気、喜劇王として人気者のチャップリンだったんですけど、うん、実は彼のことをよく思わない人物もおりまして、うん、日本で、ここ日本で暗殺が計画されていたという噂があります。
うん、
で、チャップリンが初めて日本を訪れたのは1932年の5月14日。
はい。
なんですけれども、うん、はい、これもしかしたらコトボクシはピッと来たかもしれない、
うん、
歴史に詳しい人ならもうお分かりかもしれませんか、
はい、
歴史的な事件である515、
あ、はいはい、事件
の前日でございます。
あーはーは
ー。この事件によって当時の内閣総理大臣だった犬飼剛さんが暗殺されてしまったんですけど、このターゲットにチャップリンも含まれてたんだって。
あ、そうだった
の。うん、実際にこの5月15日には犬飼さんと面会する予定も入っていたんですが、
あ、そうなんだ、
うん、チャップリンは相撲が見たいということで、うん、相撲を見たさにこの面会をキャンセル。
お、
それで事件発生したこの当時は相撲観戦後の散歩を楽しんでいたそうで、相撲によって暗殺を免れたという、そういった説があるんですよ。
こんな奇跡的な話だったんですね、
うん、
あ、そうだったんだ、
うん、
相撲見に行ってては俺気づかなかった、
うん、すごいですね。
そうなんですね、
うん、
暗殺計画は知ってたんですけど、なん、ね、なんで知ってたんだって
話ですね。すごい、それも知ってたんだと思って
、あ、そうですか、チャップリンの日ということでございますけど、うん、まあ、皆さんもね、さっき挙げてますね、独裁者とか、
うん、あ、独裁者、独裁者、私聞いたことある、うん、
短編も多い、
うん、
円楽さんがありがとうございます。ライムライトはバレリーナに恋をする話で、うん、女性の目を直す話は街の明かり、
あ、街の明かり、灯火明かり
っていう、
うん、
タイトルらしい、
うん、
ありがとうございます、チャップリン日本でのニックネームはちょびひげくん。そうなんだ、
かわいい。確かにね、
ちょびひげくんではあるんですけど、大城くまさん、うん、チャップリンのマネージャーさんは日本人のなんとかトライチさん、うん、ああ、そう、ああ、そうか、マネージャー日本人か。
は
あ、それでトライチの差し、あ、
それで、あら、
嘘、ここに繋がってくる、
ここに、あ、なんか今おーってなった。
あ、なるほど、そういうことか。ジュンジュンさん、
よかった、今日チャップリンの日にしてよかった。
めちゃめちゃチャップリンじゃん今日。
すごい。
そうだったんだ、
なるほどね、
めっちゃ鳥肌立った今、うん、
すごい、つながりましたね。
つながりましたね。じゃあちょっとね、このどら焼き味わうために一旦 CM いきますか、うん、
は
い。一旦 CM です。
はい、
はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナー、皆さん楽しんで覚えてますか。今日はこれ言ってみましょう。片振り、片振り。沖縄では特に夏場、今まですごく天気が良かったのに突然バーッと雨が降ります。あ、洗濯物干してたのに大変なってる、早く帰らなきゃと急いで車を走らせますが、あれ、さっきまでいた場所は雨が降ってたのに、ここは道路も乾いてるし雨が降ったような跡がないぞ。で、家に帰ると洗濯物も無事ということがよくあります。そう、片振りとは局地的な雨のことなんですね。私が小さい時には3軒隣の友達ん家は雨なのに、うちは晴れているという不思議なことがあったな。まあ、濡れた洗濯物はまた乾くわけだし、慌てない、慌てない。
はい、お届けしておりますかよ、オリジンジャンブルでございます。お相手は
ミカでーす。
ゴドブパンスで、最後までよろしくお願いします。
お願いします。
ということなんですけども、うん、ね、びっくりしました ね、ちょっともう鳥肌立ってる。
すごい、もう前半で食べたこれをここで回収するという、うん、
ここで回収する、
伏線回収。
ちょくちょくありますね、我々ね、伏線回収すること。
面白い。意図せず。
ありがたい。
すごい、いや、いいっすね、ありがとうございます。
松本さん、抹茶のプリンじゃないよ。
あ、じゃあプリン、あー、なるほど。
抹茶のプリンだよ。じゅんじゅんさん、ちょっとした塩味分かった、分かりましたね、
うん、
塩味がね、コクが出てきいいですよ、
うまいっす、
上品な味で、
うん、
ありがとうございます。ということで、では最後、コーナー行って終わりたいと思います。クイズキング、コトブキング、ビビディバビディブ、みんなで楽しく答えよ、大喜利じゃない、ヘイ。 ということで、クイズを考えてきましたけれども、まあ、先ほどはチャップリンの
はいはい、はい、
お話でございましたけれども、
うん、
実はですね、うん、あの昨日4月の15日
は、
はい、ディズニーランドの日ということで仕事ございましたので、はいはいはい、チャプリンの次はディズニーの
いいですね
クイズとなっております、うん、もうディズニーといえば誰ですか、う
ん、ミニ
ーミッキーじゃないんだ
ミニーミニー激推し
ミニーだったのよ、
うん、
ミッキーなんですけどね普通はね
ミッキー&ミニー
ミッキー&ミニーですね、うん、まあね、あの中心人物といえば、
うん、
もう多数のアニメーションが、
はいはい、
あの制作されておりますけれども、うん、ではこのミッキーに関する問題でございます、うん、はい、ではあのミッキーの、
うん、
初代の声優を務めた、はい、ある意外な人物とは一体誰でしょう。
あ、私これはマジでわかる。
あ、マジでわかります。
うん、なぜならもう私ディズニー大好きですからね。あ今日はもう今日はもう絶対わかったぞ。
これはミスりました、ね問題にすりましたね、まあ、もうちょっと皆さんにも、ね、うん、あのお考えいただければと思いますけども、
はいはいはい、
ミッキーの初代声優、
うん、
一体誰でしょう。
あの特徴的な声ですよね。
あの特徴的にははっていうね。
そう、もう私これね、あれにしてた、あの着メロにしてましたよ、う
ん、着メロにしてたんです
か。大学生の時の着音、あれ着音、
あれかな、ははメールだよってやつ。
あ、電話だよ、はは
あ、電話よ
そうそうそう、あ、やって同じやつ。
いや、やってない、やってない、
あ、やってない
いや、出会ってないけど、なんか、ま、で、周りには、いました。
いました。
ミッキーの着メロにしてる人。
そうそうそう、あれ、めっちゃ良かった。
ハ、うん、ンって、メールだよっていうのが聞こえてきた。
そうそうそう。授業中に一回鳴ったことがあって。
あー、これはもう本当にね、
うん、
大変ですよね。
そう、だけど、
ね、
声ちっちゃいじゃないですか。あんまり気づかなくて。
あ、みんな気づいてない
最初分からなくて、なんか誰か喋ってボソボソボソボソボソボソって、え、なんか喋ってて、あ、私の携帯だってなって、あ、したらもうめっちゃカバンから出したらもう聞こえるじゃないですか。電話だよ、ははっ、うん、ずっとやばいと思って、あの慌てて電源を押して強制終了したら、うん、バイバーイって言って一応その瞬間が一番恥ずかしかった
バイバーイ
バイバーイ
バイバイまで言うんですか。
やばいってか、友達がもう隣で師匠先生めっちゃ怒つ、怖い先生の時だったから、う
ん、怖い先生の時、
もう怖い先生の時だったからもうね、もうだけどもうウケるじゃないですか、師匠みんな
バイバイが一番面白かった。
めっちゃもうね、 あの携帯懐かしいな、うん、
あ、でも俺の友達も携帯鳴らしたことあったんですけど、うん、高校時代、
うんうん、
その時 あの着信が、あのひたすらなんかうんこを連呼するっていうやつ、
え、うん、
が鳴ってしまって、うん、本当にもう何とも言えない空気になったことあります。うんこうんこうんこうんこうって言ってるんですよ。ずっと言ってるんですよ。
ボイスで。
ボイスで、なんでそれを着信にしたかもわかんないし。
本当だよ。どうしたの？
ということで、すいません。
うん、
まあ、ミッキーの初代声優。
さあ。
はい、一体誰でしょうと。
うん。
いう問題でございます。
はい。
行きましょう。ジュンジュンさん行きましょう、
うん、
ミッキーの初代声優、うん、一体誰でしょう。
うん、
ミキタケオ。
ミキつながり。
総理大臣のね。三角大福と言われた三角大福の一人ですよ。
めっちゃ意外あんな可愛い声で出してたらいいかったな。
なんか日本のミッキーとアメリカのミッキーね、うん、声が一緒っていうのもね特徴的なんですよね。
あ、そっか、
みんな同じような、うん、
アメリカの、ね、あ、英語喋ってるミッキーもでも確かにあんな感じの声か、
あんな感じの声なんですよね。
そうかも、
日本の声と同じなんですよね。選んでるのか何なのか分かんないですけど、ね、
うん、
はい、円楽さんいきましょう、
はいはい、
ミッキーの、初代声優一体誰でしょう、
うん、
金城ミキオ、これ
あれで
ミッキーさんですね
我らが
我らがミッキーさん、
ミッキーさん
ヒープーさんの元相方アンツマさんいきましょう、
うん、
ミッキーの初代声優一体誰でしょう、うん、ミキドーさん
ごつい
一緒に行ってくれよ、はあ、ミキどうぞ
あ、いいよっつって
ノリ軽すぎるでしょ
いいよって本当に
人生の歌なんだから
、 こんくらい軽いといいかもしれないですね。
面白いクマさんありがとうございます、うん。ミッキーの初代声優一体誰でしょう。ニャンチューの人
ミーは
ミーはミーはミッキーなんだ
あの声は
ミキやな
でもあのキャラクターディズニーなんか友達にいそう、
まあ、いそう
ニャンチューいても良さそう
何かしらでなんかやってるんじゃないですかアニメーションで声優は
ねいそうあの声もうあの声好きだな
ありがとうございます。あ、ジュニアさん行きましょう、うん。ミッキーの初代声優一体誰でしょう、うん。ミッキー吉野
ミッキー吉野
何でしたっけ
ミッキー吉野さあ、グーグル先生に聞いてみよう
なんかバンドでしたっけ、
うん、私プロレスラーだと思ってた。いや、あれ違います。
違いますね、これ多分。ああ、五代五だ。そうだ、五代五だ。
ああ、
五代五の
テテレテンテテンテンテンテンテテテテテテテテテ全然全然プロレス
今の銀河鉄道39でいいですか。
うん、合ってます
合ってます
今待って待ってそれ違ってた。ちょっと恥ずかしかった
曲が聞こえテテレテン曲がそう聞こえてなかったんで
嘘結構自信あったけど
三木義信じゃないですね。アンツバさんが、うん、ミッキーの初代声優誰でしょう、うん。ミッキーカーチス
ミッキーカーチス
なんかあの世代行ってますね昭和の世代行ってますね。
お
ね、いいっすね。ロカビリー三重士ですよね、
まあ、ミッキーは何年生まれだあの子。
何年、
うん、
もうでもですね、昭和で言う
ぐらいか
ね,
ね。
もう大正ぐらい行ってる。あ、でも大正だったらもうチャップリンより前ってこと
な。あ、そうかそうか。どれぐらいなんだろう。
ぐらいだったんで。
うん。
行きましょう。はい、アンツバさん、うん、ミッキーの初代声優一体誰でしょう。うん、長嶋茂雄。なんで。
でもなんかキャラクターはすごい明るいところはいいかも。
こういうんですか。ウィリビン江戸とかいう。まあいわゆる一つのメイクドラマですね。まあそのまあそのじゃないな。まあそのはあれだ、総理大臣のあれなんだっけ、田中角栄。違う違う違う、
懐かしい。
まあそのじゃん。うん、どうでしょう。あ、うん、どうでしょうが思い出した。どうでしょうじゃないよ。
もう茂雄さんったらもう、
ありがとうございます。円楽さんいきましょう、うん。ミッキーの初代声優一体誰でしょう、
うん。
田野中優。
田野中
勇。
田野中
勇。これはあれですね、うん、あの目玉の親父の初代声優ですね。
でも系統的にはあの明るい感じ。
はぁおい鬼太郎。おい鬼太郎じゃないの。おいプルートおいどうだけど
でもね、ちょっと似てるね、似てますね。声質的には、声質的には。
あ、でこれ声質的にはこの人もいいんじゃないですか。円楽さん、うん、ミッキーの初代声優、うん、一体誰でしょう。大塚忠夫という。
大塚忠夫さん。
大塚忠夫さん、うん、あれですね、あのメタルギアソリッドの。
メタルギアソリッド？
大塚忠夫？大塚昭雄じゃなくて？
昭雄さん？あ、アニメ、あ、アニメ。
あ、大塚昭雄とは違うのか。あれ？俺誰と間違えて
んの。あ、でもアニメ声優さんかな、うん。
あ、大塚千佳夫さん。
千佳夫さん。
あ、大塚昭雄とは別なんだ。
あ、
そうなんだ。
大塚千佳夫さん。あ、はいはいはいはい。今ちょっと私もネットで今見てますけれども、
はいはい、うん、
ルパン。
あ、ルパン、
あれ合ってる。待ってよ、
ルパンじゃなくない。
違うか。待ってよ待ってよ待ってよ、違うところ見てるかもしれないぞ。
ああ、違う、使おうじゃないよ。大塚昭雄は子供なんすか、
うん。
で、その僕大塚昭雄さんのイメージですね、
うん、
あのメタルギアソリッドのスネーク、
はい、スネーク
イメージなの。あ、失敗した。間違えてた、大塚昭雄と。すいません。ジュンジュンさん行きましょう、ミッキーの初代声優一体誰でしょう、
うん。
ミキマル GT。
ミキマル
GT。 ミヒマル GT みたいに。
好きだった。
ミヒマル GT みたいに言いやがって。
かわいい、ミキマル、 このバンドはちょっと明るい歌を歌いそうだな。
ミヒメアル GT もね、うん、元気もらえますから、
うん、
あ、アンツバさんが情報くれました、うん、1928年、
あ、ミッキー、
ミッキーはもう80、なん、え、100?90 超えてる、
90
超えてます。
そっか、
うん、
あー、やば、ミッキー、そうなんだ、
もうミッキー、ミッキー大師匠ですね。
ですね、もう、もう旦那に人を救ってきた子とか、この子がすごい。
安妻さんも行きましょうかね、
うん、
はい、ミッキーの初代声優一体誰でしょうか、うん、ジム・マクドナルド、あ、これ2代目だった。
マクドナルド
2代目はマクドナルドなんですね。
へー、
あ、これも好きですね、相澤さん、ミッキーの初代声優、うん、一体誰でしょう、うん、ミッキージュース作った社長サンティね。サンティミッキージュース、
ね。
はい、ではそれではもう、はい、三川さん、もうディズニー大好きということで、
ディズニー大好き、
正解知ってると思うので、
はい、
ではお答えの方お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
よろしくお願いします。
正解は、うん、海の親ウォルト・ディズニー。
正解でございます。
でしょ。
初代の、声優はね、
さあ、イエイイエイ、
原作者である、ウォルト・ディズニー本人が、
そうなんです、
第一作目の声優を務めているということでございます。
うん、私初めてじゃない、
初めてではなくない。
嘘、ほんと、なんか今
何回かはあると思うんですよ。
あ、嘘。久々
かもしれない、ね、
ちょっと嬉しい。
ということで、
はい、
本日のクイズも以上でございます。
はい、
ということでですね、来週、27日は気象点結となっておりますので、はいはい、皆さん遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。火曜オリジンチャンブルをお届けしました。お相手は
劇団オゼ前城美香と
フルーツパンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。